ぼーっと温泉に使ったり、ぼーっとセーフティーネットで入られてるだけで、そんな自分が何かあったら前でね、なんとかなるようなもんだったら、それはなんとかなってるわけです。そうそう、神様がそうしてくださるからですね。だから、体験っていうのは、あくまで自分の側から見えてる範囲だけなんです。でも、神が主語になると、神は私たちしか見えてないところまでも、潜在意識のところまでも、また他の人の関係までも、全部神が見えてるので、そこに癒しを加えることができるというところと思います。大体いいですね、毎回伝えたので。だから、一つ聞くと15分くらい喋れるんで、このままですぐ1時間ぐらいやっちゃいそうですけれども、どうなるのかって感じになりますけど、まあ、もう出たところしょですね。はい。この2番のところは一応読んでいただいて、多分もう済んでるかもしれません。どうぞ。はい。
では、改めて、そしたら2番について言います。我々の周りにはですね、クリスチャンじゃない、いわゆるこうノンクリスチャンの方もたくさんいる中で、その方々の中にも本当に謙遜で、臨機応変な素晴らしい方というのはたくさんいるように感じています。まあ、一方で、我が身を振り返ったときに、先ほどの、まあ、自己評価の低さというのも、まあ、まさによく感じることでございまして、自分の信仰生活がキリストの気にあるということだけではない現実もやっぱりよく感じます。かたやノンクリスチャンで素晴らしい方がいる中で、かたや救われながらにしているような、その心が詰まっていない自分を感じる中で、果たしてこの先ほどの話になりますけれど、どうしてもこのままでいいんだろうかという不安、まあ、ここのところをですね、なんとか乗り越えたいなというふうに感じております。
はい、まさに先ほどのことですけど、まあ、結局これでいいんだろうかと思ってると、もっと自分をこう自分でいる感じですね。だからこれでいいらしいと、まあ、牧師が言ってるからいいんだろうと思ってそこを手放してみると、豊かにそこに流れ込んでくるケースがあるっていうかね、あると思います。多分ね、これでいいんだろうかっていうのはもう自分の暮らしに流れ込もうとして恵みがあるんだけど、それちょっと待ってくれって、こう手でこう止めて、コップの中に流れ込ませないようにしているようなことかもしれないです。そこでもう、いいんだろうと。で、自分から目を離して、パッとその御言葉を聞くときに、パッと神様、御顔を見上げるときに、そこは何としてでも流れ込む。詩篇の23編の最後のところは正確な訳で言うと、祝福が猟犬のようにあなたを追いかけてくるっていう。猟犬というのはわーわーわーわーと鳴きながら、もう獲物がね、水を渡ろうが山を登ろうが谷に降りようがどこまでもこう追いかけてくるっていう。神の祝福はそういうものなので、追いかけてくる、もう神に行かなくてももうこれ追いかけてくるっていう感じですね。それでは4番の方お願いします。
はい、これは私自身の話になりますけれども、職場でも自分がクリスチャンであることというのは別に隠すこともなく貢献して、仕事をしております。まあ、さりとて、伝道が得意かというと、そこはやっぱり自分も及び失うところも現実であるようになります。少なくとも、クリスチャンのくせにっていうような、そういう悪い風評を招くようなことは、しないように意識をしておりますけれども、いわゆるこう我々が使わされたところでどうやってこう伝道していくべきなのか、またどうあるべきなのか、そのところについて教えていただけたらいいです。
はい、よくね、使われる話でね、会社に30年間勤めていました。それでいよいよ退職の時になってね、前に一人お世話になりました、実は私はクリスチャンでしていただいて、そう、実は私もそうなんですっていう話があるわけです。30年間お互いにしながらですね、これは非常に良くない話のように用いられているんだけれども、私はそうは実は思わないんですね。一番最悪なのは、私がクリスチャンなんだと言って、それでこの仕事しない、この仕事ちゃんとしないで、それで何かあるときは神様って言って、神様何とかしてくださるとか言って、みんなが困っているっていうようなケースがあったとしたらね、これは非常に問題だと思いますね。自分っていうのが個人の何のためになるんだろう。私が清いっていう、私が清いと 周りのクリスチャンじゃない人たちがバタバタその清さんに倒れ伏してね、私もイエス様を信じますみたいになるような、そんなことのためになるのかって、そうじゃなくて私たちの傷とか痛みとか破れっていうのは世界の大きな破れの一部なんですね。誰から誰かと DV をするっていうことはそれは世界の破れの結果でもあるし、またそこからまた破れが広がっていくっていうようなとか、私もその父親の話をしましたけれども、父親は非常に愛されることが少ないような環境で育てられた人ですよね。でそういうところから破れが私も伝わってきてみたいなことがあったわけですけれども、私たちが世界に破れを作られる方法っていうのはただ福音を信じなさいと人に言うことだけでもない、それが信仰宗教でもないことですよね。で私たちが世界に破れを作ろう、その最も主になる方法は自分の仕事を通しているんです。小林さんが会社に行ってその仕事をきちんと、そして良心を持って、そしてクリエイティブに、それを言われてるんだけどね、やっぱり世界にとって役に立つ価値とか世界がもたらしているっていう、そこまで本当にこう仕事をするなら、ね、その仕事は必ず世界のために役に立てるはずなんですよね。世界に悲惨を救うために、貧困を救うために役に立てたんです。それをこの通して神様はこの世界を完了させようとしているので、プライベートの時以外会社で伝道しないでください。で特に上にある立場の人が下にある立場の人に何かを言うとね、押し付けると取られたり怪しむとっていうことになったりしますので、でもやっぱり多分聞いてくる人がいるかもしれない、日常になっちゃいます、ね、あるいは愛読書なんですか、もうそういうふうに自然のものにすることもできるかもしれない。それ以外の時にね、あれです、仕事を通して、仕事を通して仕事のやり方、上司や部下との関係、そういう関係の使い方みたいなものとして、伝達することができます。それがでも神様が私たちそれぞれの仕事とか家庭とか地域とかに置かれている目的なので、もうすでに十分伝達なさっていると思います。大丈夫です。
はい、
じゃあこれね、
これは自分自身の気持ちの村といいますか、どういうんでしょう、御言葉にこう頼って寄り添って歩みたい時と、なぜだか御言葉に今近寄りたくないような時、こういったこともあります。時に応じてそのどういうんでしょうか、村があるというか、そういうものを感じるんですけれども、それは果たしていいのかというと、多分それは良くないんだろうということまでは比較しているんですが、そこの村が生じてしまったときに、じゃあどういう形でリカバリーをしていくのがいいのか、その辺のところも教えていただけるとありがたいです。
なるほど。一つは、御言葉っていうものがあるんですね。つまり、聖書の言葉っていうことですけれども、聖書の言葉より大事なものがあるんですね。それは神の信仰です。だから、私たちが御言葉に従っていると思うときも、従ってないと思うときも、御言葉を愛して読んでいると思っているときも、そうでないと思っている時も、あるいは5年10年教会に行ってない時もあると思うんですけれども、何かこう反抗するような気持ちがある時もあると思います。でもそれらは全て神の胸の中で起こっているっていうことの僕は私は大事なんじゃないかと。神の胸の中で御言葉に、自分は御言葉に頼っている、御言葉に信頼して生きてるなと思う時もあれば、神の胸の中で、ちょっとそうでもないなと思う時もある。でも神様の方がご存知なわけで、その御言葉に信頼していない私たちを神様がその不安ごとだけ締めている、その疑問ごとだけ締めている、そこまで信頼している。つまり自分が御言葉を信頼していることを信頼するのではなくて、神がどんな時でも自分を握りしめていることを信頼しているという。だから祈れない時は、でも寝る日だと思うんです。 自分の場合読めないときは、ね、プロにでも入った方がいいと思いますね。でも